ルカの福音書の7章ルカの福音書7章の36節から50節までですね。はい、それではお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたファリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから夫妻の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。今日はここのところからですね、あなたの罪は許されたという題で鴨下先生よりメッセージをしていただきます。藤田先生、よろしくお願いいたします。
人が涙を流すとき、そこにはいろんな涙があります。悲しみの涙や怒りの涙というのもあるかもしれません。惨めさを感じるときに涙を流すことがあるでしょうし、嬉しくて涙を流すこともあると思います。 まあ、いずれにしても涙が流れる時というのはその人の中である限界を超えた時に涙が流れるのだと思います。自分の話で恐縮なのですが、私が小学校1年生の時のことです。国語の時間に詩を書いてみようという時間がありました。クラスのみんなが自分のノートにですね、さらさらっと詩を書き始めるわけですが、私は何を書いていいのか全く思い浮かびませんでした。私が何をも書けないのを見た担任の先生は、嘘でもいいから何か書けとアドバイスをしてくれました。まあ、今思うと先生はとにかく私に何かを書かせようということで必死だったのだと思うのですが、このアドバイスは私には非常に効果的でした。実際に起こったことでないのなら何か書けるかもしれないと思ったわけです。そこで私はお母さんが泣いたという詩を書きました。その詩はもう手元に記録がありませんので、どんなものなのか、完全ではないのですが、大まかに言うとこんな内容の詩です。お母さんが泣いた。僕はお母さんが泣いているのを見て心配になって、お母さん大丈夫と聞いた。するとお父さんが僕に、あれは嬉し涙だよと言った。そんな内容の詩です。ちょっとすごくないですかね。小学1年生の私、この時の詩が、全ての親に読まれる学校のが出していた学校新聞の表紙を飾りました。多分私の人生で最も人から褒められたのは後にも先にもこの時以外には記憶がありません。涙には悲しい涙だけではなくて嬉しい涙もあるはずだと、なぜかその時私は思ってこの詩を創作したわけです。もちろんそんな事実があったわけではないのです。ただ多分学校の先生をはじめ多くのこの詩を読んだ人たちは鴨志田家の生活の一部を切り取った詩だと思ったんだろうと思うわけです。近所では随分評判になりまして、良い証になったと思います。ですが実際には当時5人の子供を抱えていた我が家にそんな麗しい光景はありませんでした。担任の先生のアドバイスによって生まれた、私の想像の産物だったわけです。今日の聖書の中にも一人の涙を流す女性が登場します。ここには名前も記されていません。書かれているのは、その町に一人の罪深い女がいてとあるだけです。この罪深い女の人が主イエスと出会うまでどんな歩みをしていたのか書かれていませんから分かりません。想像するしかないわけですけれども、この罪深い人というのは遊女などと呼ばれる性的な罪を犯した人のことです。当時のイスラエルは倫理的に非常に厳しい国で、誰かから訴えられたりすれば石打ちの刑にされて殺されることもある時代です。私たちが今日の娼婦とか売春婦というイメージから来る、そういう仕事をしながらもたくましく生きている人とはまた少し異なるのだと思います。今よりももっと生きにくい時代です。表立ってはいないけれども誰もがそのことを知っているというようなことであったようです。そういう女性がどこで主イエスと出会ったのかは分かりません。すでに主イエスの言葉を聞いていたのか、あるいはどこかで主イエスに病を癒していただいたの人なのかもしれません。この女の人が今日の箇所には登場します。主イエスはこの時パリサイ人の家に招待されていました。この人の名前は後でシモンという名であったと出てきます。 弟子のシモンのことではないわけです。このパリサイ人のシモンがどういう思いで主イエスを招いたのか、まあ、その理由もはっきりと書かれていませんが、主イエスのことを知りたいと思ったから主イエスを招いたのでしょう。ところがそこにこの罪深い女がどこからともなく現れて、主イエスの足元で涙を流し始めたのです。この女の人はパリサイ人から招かれたわけではありません。ただ主イエスがそこにおられると知って主の前に進み出てきたわけですから、まあ、この女の人がどんなに強い意志を持ってきたかということがわかります。主イエスはこの時この女の人を怪しんで、この女の人を退けたりはなさらないで、そのままこの人のすることを受け入れておられました。女の人は涙を流しながら主イエスの足を洗い、髪の毛でその足を拭い、ごめんなさい、大きな文字が持ってきた香油を主の足に注いでいきました。この女の人の涙はどんな涙だったでしょう。おそらく感謝の思いがそのうちから溢れていたのだと思います。この女の人の悲しみの源を主イエスが断ち切られたからです。人々から見下されて生きてきたのに、主イエスは受け入れてくださった、そういう感謝の思いがあったのかもしれません。あるいはこの人の病が癒されたということであったのかもしれません。誰かから咎められたとしても、持ってきたこの香油を注ぎたいという思いを持っていました。聖書的に見ればこの場面というのはとても美しい場面と見ることができると思います。けれどもこの時代の人々、特にこの場に居合わせた人たちはそのようには思いませんでした。39節にこう記されています。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた、そのように書かれています。私たちは誰もがこのパリサイ人の気持ちがよく理解できると思います。実際に目の前でこの光景を見たら、ほとんどの人は同じように考えるのだと思います。その時私たちが心の中で考える思いはこうです。罪深い人と関わらない方が良い、自分まで汚れてしまうし、自分も仲間だと思われてしまう、あるいはこんな女と関わるなんて汚らわしいと考えるのです。子どもの時から私たちは大人から悪い人と関わらないようにとか、付き合う友達は選びましょうとか、自分にとって悪い影響を与える人とは関わっちゃダメと教えられます。教えとしては間違っていないと思います。悪い場所に近寄らないのは正解です。パリサイ人はそうやって自分を守って自分を清く整えてきた人です。一般的に見ればこのようなパリサイ人の判断は正解で正しい判断をしたと言っていいと思います。ただ私たちがここで知る必要があるのは、主イエスはそのことをどう思っておられるかということです。主イエスはこの世界の常識、この世界の価値観をどのように思っておられるのでしょうか。40節から主イエスがこのパリサイ人のシモンに語りかけます。 まず語られたのは41節と42節にある短い例え話です。あるお金持ちが500デナリと50デナリをそれぞれ貸していた。1デナリは大人の1日の労働賃金です。まあ、単純に1デナリ1万円と考えると分かりやすいと思います。500万円借りていた人と50万円借りていた人がいて、その借金を許してくれた。より感謝するのはどちらだと思いますか、と主イエスは尋ねます。難しい問題ではありません。たくさん許してもらった方が、人の方が感謝が大きいに決まっています。その後で主イエスはこんなことを言われました。44節から46節です。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから私の足に口づけをやめませんでした。あなたは私の油にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。シモンがしなかったことと罪深い女がしたことを例に挙げて語り出したのです。どちらに私に対する感謝の思い、信頼、愛が多く示されているかは一目瞭然だと言われたのです。これはシモンに対する明らかな嫌味です。主イエスのこういうお姿を見て、皆さんは愛の人であるイエス様らしくない振る舞いだと感じるでしょうか。それともここまで言わせないと理解できない鈍い人の心を主イエスは問題にしておられると読むでしょうか。このパリサイ人のシモンは主イエスを家に招きました。遠くから見ていて批判だけしている仲間のパリサイ人たちから比べれば、主イエスにかなり好意的だったと言っていいと思いますけれども、そのシモンも目の前で主イエスが罪深い女から足を洗ってもらい好意を注がれている光景は不快としか思えませんでした。罪深いものと関わるなど自分を下げる行いでしかないのです。そんなことをしたら自分に悪い噂が立てられてしまいますけれども、そこから分かるようにシモンに代表される常識的な行為を要求する人がする人を見下げること、あるいは人を裁くという行為は自分を守るためでしかありません。もっと言えばそこには愛は存在しないのです。そしてこの行為がいくら一般的な振る舞いで誰もが共感する思いであったとしても、それは主イエスからしてみれば愛することをやめている罪深い人の思いでしかないのです。主イエスはここでこのことを理解しておられて、ここで私たちにそのことに気がつくように求めておられます。47節で主イエスはこう言われました。ですから私はあなた方に言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。多く許されたことを知っているものは多くを愛するようになる。けれども許されることの少ないもの、つまり自分は正しいと思っている人、人を裁く人は愛することも少ない、愛することを知らないのだと主イエスはここで言っておられるのです。この主イエスの言葉は福音であり同時に裁きの言葉でもあるのです。 許されることの少ないもの、自分は普通であるというところに身を置いているこのパリサイ人に代表される私たちは、自分の何が問題で、どこに問題があるのかということに気がつけないのです。しかし気づかなければ人を愛することができません。よく罪が分かりませんという言葉を聞くことがあります。これはなかなかそういう人に分からせることの難しい問題です。あれをすることが罪です、これも罪ですと罪のリストを上げてその人に知らせることにあまり意味はありません。また他の人と比較をして気がつけることでもありません。普通とかみんなとか一般化して物事を考えている間は、主イエスが問題にしているところに目を向けることはできません。そこで問われていることは自分を知ることです。自分を見つけることです。そこで自分に絶望する、自分の限界を知る、自分の無力さに気がつく、そういうことなしに神の愛はわからないのです。多く許されることなしに愛はわからないからです。これは神と私たちの関係だけにとどまりません。人との関係でも同じです。自分の愛を誰かに感じてもらおうと思うなら、多く許すことです。多くの犠牲を払うことです。そうして愛に気がつく人は、そこで自分の無力さや弱さを知って、それが覆われていること、許されていることで愛を受け止めていくのです。子供で考えてみれば分かることです。子供に完璧を求めるのではなくて、どんなに不完全であったとしても、できないことがたくさんあったとしても、無条件にその子供の存在そのものを受け入れるときに、その愛が伝わるのです。子供に良かれと思って厳しく教えたり叱ることは、たとえ愛が動機であったとしても、なかなか子供にその愛は伝わりません。それよりも子供が弱っているとき、苦しんでいるとき、困っているとき、失敗したときは、その子供をそのまま受け入れることです。そこで親の愛を感じるのです。子供の場合はまだ分かりやすいかもしれません。それが家族、夫となると、妻となると、そのままうんと言えなくなるのかもしれません。夫が失敗をする、妻が失敗をする、それを受け入れてあげる、そこには難しさがあるのだと思います。聖書が語る愛も同じです。聖書が語るのは、ただひたすらに許すことであって、人を裁くことではないのです。私自身こうやって説教の準備をしながら、どうしても頭の片隅に浮かぶのは、人を裁く人は良くないのだと頭の中で考えるわけですけれども、その時も私も、ああその人のことを許していないんだなということに絶望するわけです。私たちはキリスト教の信者ではありません。人を切り捨てるのではなくて、人を受け入れて愛するキリストに習って生きるものとされているのです。主イエスは言われました。あなたの罪は許された。一 人から後ろ指を刺され、人目を避けて生きてきたこの女の人を、主イエスはここで明確な罪の許しを宣言します。人から後ろ指を刺されるとき、自分の行ってきたこれまでの罪の数々を指摘されるたびに、それまでのことを思い起こしながら自分を責め、また自己正当化をしながらこれまで生きてきたはずなのです。けれどもこの人が主イエスと出会ったときに、自分のようなものであってもこの方は私を受け入れてくださるに違いないということを知りました。だから人々の好奇の目にさらされながらも、主イエスの御前にひざまずき、涙を流しつつ足を洗い、香油を注いだのです。そこまでしたいと思えるほどに、この人は主イエスからの愛を受け取っていたのです。しかし主イエスはさらに明確に、あなたの罪は許されたと宣言なさいました。あなたの罪は問わないと言われたのです。この言葉がどれほどこの人を救ったことでしょう。どれほど生きる確信と勇気を与えたことで、言葉となったでしょう。この時からこの人は自分という存在を肯定することができるようになったのです。誰かが自分のことを悪く言っても構わない、私のことを罪が許されたと言ってくださる方がある、それだけで十分と言えるほどの自由をこの人はここで得ることができたはずです。けれどもそれを見ていた人々は、罪を許すことさえするこの人は一体誰なのだろうかと思ったと49節に記されています。人々は主イエスが罪を許す権威をお持ちの方だということは分かっていませんから、そういう反応をするのは無理もないことかもしれません。この女の人だって主イエスが神の御子であるということがどこまで分かっていたのかは定かではありません。この主イエスの許しの宣言を聞いた人々の反応は、主イエスに向けられた悪意なのかどうか、それはまだここでは読み取れません。その判断はもっと先になされることになります。ですが主イエスはこの罪深い女に最後にこう言われました。50節です。あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい。主イエスはここでこの女の人の表した行為を信仰と呼び、罪が許されたという宣言とともに明確にあなたを救ったという宣言までしてくださいました。この時主イエスが語られたあなたは救われたというのはどういうことなのでしょう。この女の人がこれからのち人から蔑まれることがなくなった、完全にそういうところから自由になったというわけではありません。この後もこの人はなおもこれまでのような生活が続くはずです。そうすると救われたというのは他者からの蔑みから救われたということではないことがわかります。救いというのは目に見えて生活状況が改善するということではありません。そういう意味では私たちが思い描きやすい困難な状況からの救いのことをここで救いと呼んでいるわけではないということが分かってきます。ではこの人はここから何が変わるのでしょうか。それは主に許されて平安のうちに生きることができるようになったということが、ここで主イエスが語られている救いの中身です。救いを得てもその人が置かれている生活そのものは変わりません。けれども確実に変わるのは 神が共にいてくださって、私のことを主が受け入れてくださるということ、それそしてそこから来る、主から来る平安です。つまりそれこそが主イエスが語る神の国の福音なのです。主が一緒にいてくださるという平安、主が私を受け入れてくださるという喜び、主が共にいてくださることで主の愛を毎日の生活の中で知ることができる、そういう神の国に生きることができる、それが私たちに与えられている救いです。主は私たちに、あなたの罪は許されたと語りかけてくださり、私たちが毎日主の愛を感じながら平安の中で歩むことができるように、私たちと共に歩んでくださるお方なのです。お祈りをいたします。救い主であられる私たちの神主よ、あなたが私たちに愛を示してくださいました。あなたの愛を心から感謝します。私たちは人のことを裁いてしまう罪深いものです。そして多くの悲しみの涙、怒りの涙、嘆きの涙を流すものでしたけれども、あなたはそのような私たちを愛してくださって、受け入れてくださって、その罪を許してくださいました。私たちが安心して生きていくことができるために、あなたは私たちに許しを与え、神の国に生きるものとしてくださいました。主が私たちと共に歩んでくださる、この救いをあなたが私たちに与えてくださいました。あなたの救いの御業を心から感謝します。主よ、どうかあなたの御国に生きるものとして、そのような振る舞いを私たちにもなさせてください。なおも人を裁くことがあります。なおも人を見下すことがあります。主よ、そのような罪を私たちから遠ざけてください。人を許す愛に生きることができるように、あなたの愛の中に私だけではなく、私たちの周りにいるすべての人が招かれていることを、どうか私たち自身が受け取っていくことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。